こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日も
ね、いや、そういえばさ、公開収録の時にさ、白川さんからクレームでしたけどさ、遠藤にさ。
私に？
いや、なんかさ、すげえ喋んじゃん、あの人。
なるほど、はいはい、どうぞ。
いや、なんか、いやいや、なんかさ、掛け合いになってない、一人で喋ってる、一人漫談みたいになっててさ、なんでそんな喋ってんのみたいな、ね、話になったら。
自分でおっしゃってたんですよね。
そうそうそう、10分しかないよって。
構造上の問題
だ。10分で M&A だからって言って、別にさ、そんな制約そんなしてないのにさ、すごいよね。俺も10分で前取れだったら、ヨタは10分で終わるな。
違う、ヨタ10分で終わるんですか。
いやいやいやいや、すげえ焦ってんだと思って、この人何を話したいんだろうと思ったら、10分に詰めなきゃいけないと思って、でも全然詰まってないだろうって多分みんな思ってたよね。
いや、そうですよ。10分でまとまったことないですから、
ね。ないでしょ。だから、あれでしょ、借りたら返すなみたいなもんでしょ。読んだら返すんかいみたいな話でしょ。それと同じだよね。そう。面白かったな。なんか、富士山が綺麗だったみたいな。
新幹線
そうそうそう。そう。え？あれ収録されたっけ？
いや、もうどこからどこまでがね。
そうだよね。
番組始める前のヨタ話と番組始まってからのヨタ話のちょっと境がわかんないん
ですよ。そう、境もわかんないし、終わってからなのか。なんかでも、10分しかねえのに、その富士山が見え、坂本龍馬がとかいう話いらねえだろうと思いながら聞いてたけど。
それは。
あれはヨタじゃねえのかと。
収録ないでございます
。収録ないだっけ。いや、だからクレームでは15分で M&A とかにしてあげた方がいいんじゃない。
そっち、番組名まで変える。
番組名変えた方がいいんじゃない。
10分を超える番組だよねというのがコミュニケーションになっておりますんでね。
あ、そういうことなんだ。
思ってるんだけど変えた方がいいのかな。
いやいや、いいんじゃない。でもなんかずっと仲介の悪口言ってたね。
いや、悪口じゃなくて、
悪口じゃないね、問題を、ね、
構造上の問題ですからね。10分と一緒です。
まあそうだね、ここ、あ、そういうこと、構造上の問題ね。でも難しい問題だな。だから FA がみんな優秀ならそうだけど、利益相反がある、利益相反だから双方につけるっていうのはもちろん理論的ではあるものの、ただやっぱり一方思考だとね、どうしても喧嘩にしかならないみたいなケースもあるからな。まとめるっていう概念ができる専門家がどこまでいるのかっていうのが課題なんじゃねえかなっていう、真面目な話をするけど、
優秀さというのもね、問われるところです。
そうね、だからやっぱこいつの絶対メリットをしたら買わせない方がいいんだから。
うん、
だって買って問題出たら問題だって怒られるんだもん。買わせなければ問題起きないから。買っときゃよかったとは思うかもしれないけど。ねえ、だから俺は買うんだけどね。転売はしないよ。
大丈夫。
はい。自分でまとめんなっていう、ね、ヨタをね。
転売や疑惑を出して、ヨタを終わらせてくださいました。
はい。
行きましょう。
はい。
ちょっと今日の質問ですね、ちょっと箇条書きベースで、うん、事情をご説明いただいてますので、ちょっと早速紹介していきたいと思います。
はい。
質問としては、売上の計上についての原則的な考え方について教えていただけないでしょうかということでいただいてます。
はい。
ですね、ちょっと7個ほど項目があるので、お聞き、どこかな、うん。半年間のプロジェクト費用を請求したいと思ってます。
うん。
契約期間が1月1日から6月末、半年間。
なんか、保険の試験みたいになってきたね。
半年ですね。
はい。
次、実際のサービス支援は進捗に伴って半年を前後することが予想されます。
うん。半年ぐらいやるってことね、進捗してい
く。契約期間は半年、半年と決めてるが、若干
前後。まあ、はいはいはい。
費用として、プロジェクト支援費用は、300万円を想定してます。
うん。
次、クライアントは1月末締め、2月末払いで一括で支払いたいと言っております。
うん。
最後ですね、うん、このような場合、売上計上は請求書ベースで1月に一括で計上しても良いものなのでしょうか？というのが質問でして、でそこからですが、うん、この方の観点が、役務提供に従うとか、スポットの場合は発生ベースで良い、クライアントとの計上がずれると、税務調査の際に問題になる可能性があるなど、いろいろな情報が飛び交っており判断がつかずにおります、うん、実は当社顧問税理士に聞いても判断基準が曖昧で論点がよく分からず、まずは原理原則的な考えをベースに、大久保先生らしいアンタッチャブルな論点に展開する形でご回答いただけないでしょうか。
アンタッチャブルにはいかないよね。ありがとうございます。
ということ
なるほど。
まあでもありそうな話ですよね。
うん、なるほど。どっから行こうかな。まあ、
もう一回整理します。まあ、1月、
いやいや大丈夫、
うん、大丈夫か。1月スタートで半年契約のプロジェクトで300万ぐらいかかるが、実際には半年を前後しそうなんで、
うん、
先方としては1月末締め2月払いで一括の300万ドンで払いたいと。
うん、
いいのそれ。どうすれば最適なんですか。わかりませんっていう質問ですかね。
これだから、まあ、返金義務がどうかってことだろうね、一番は。
ほうほうほう。あ、返金義務ね。
もう別にもらって絶対返金しませんって言うなら売り上げだと思うんだよね。全部的にはね。
ああ、ああ、なるほど。
だってもう返さないんだから。
はいはい。
ただまあ、基本的には多分前受けで、ちょっとどういう内容かがわからないから、半年間ね、まあ月50万みたいな、本来そういう話なのかな。ちょっと契約次第だけど、うん。
1月に、うん。50万の、なんか話っぽいですよね。
そうそうそう。それで、一括で計上して問題ないかっていうと問題ないと思う。その、
どこ 何的にというか、返還義務の話ですか、今。
返還義務がありなしだけど、これ、まあだから粉飾っていう論点は出んのかもしれないけど、まあ例えば返還義務なければ多分税務上上げろって言われるんだと思うんだよね。返さないんだから、うん。で、あの、基本的にはもう確定してて、まあ、役務提供が後だから、まあ、確かにこれ曖昧なの分からない。ちょっと契約によって結構違うんだけど、分かりやすいので言うと、その、例えば、美容とかってね、前受けでもらったりするじゃない。
ああ、確かに。
で、あれも多分返金って難しいんだろうね、基本的には。
今って美容整形とかの。
美容整形とか、例えば脱毛とか。
はい。あの、前でドンと何回分でもらえるんですね。
そうそうそうそう。だけど、あれは基本的には前受け計上するんよね。
前受け計上っていうのはつまり、さっきこの話で言うと、一括でドンとその月に計上しちゃうってこと
ですか。いやいやいや、預かった時は前受け金で負債に計上して、施術ごとに売上計上していくっていうのが、
あ、なるほど、キャッシュ。
原則だと思う。
うん、前受け金の形でやって、ちゃんと
分け
ていくという計上の仕方が必要と。
そうそうそうそう。だから。
役務提供に伴うってことです
か？うん。あの、役務提供に伴う。だから、こっち、これも基本的には多分、会計的に言えば役務提供に伴って、その進捗度合いに応じて売上計上なんだろうけど、ただ、その、進捗度合いがどれぐらい明確にできるかっていうのと、まあ、例えばこのプロジェクトで、コンサルティングみたいなことだったら、普通月50万とかって定義すると思うんだよ。
まあ、確かに。
でしょ？だけど、それを300万って定義するってことは、割とその、会計上、例えば進捗に応じてやるべきだが、税務上は返還義務がないんだから一括であげろって言われる可能性が高いのかなって、ちょっと思ってる。まあ、契約の細かいとこ次第だけど。
会計上と税務上で話がちょっと論点変わってくるわけですね。
なんか、そうだと、ちょっとね、契約が曖昧で、プロジェクトが支援だから結構曖昧なんで、例えばじゃあ、工事とかもそうだよね。建設業の工事完成期、まあ、基本的には工事できた時に売上請求するけど、工事変更基準、要は工事の進捗に応じて売上計上するっていう方法も認められてるから、うん。ただまあそこまで大規模なもんじゃないので、もしこの方が、まあどうしたいかによるっていうのが、正直なところだと思うんだけど、結局一括で売上計上したいんであれば、もう、返還義務がなく300万確定でもう1月時点で上げちゃうっていうような契約にしてしまって、相手方が一括で支払いたいって言ってるってことは、まあお金がダブついてる以外は多分経費にしたいんだろうから、まあそことの整合性を合わせるっていう意味ではそうしてあげるというか、割とだからなんていうの、どっちにしたいかだよね。このどうですかって聞かれるけど、どうしたいですかって返したいっていうか。
なるほど。
うん。まあさ、そういうとなんか調整したみたいなことになるかもしれない。でも、だって事実ベースがそうなんだ、そうなんだからさ。事実をちゃんと自分の目的通りに変えてしまえばいいという意味では、そうだよね。
これって、ちなみに、クライアントの方は一括で支払いたいって言って、多分、まあその払った場合は一括で計上、クライアントはするじゃないですか。どうしたいですかで言うと、この方自身がじゃあ分割で計上したいと、例えば50万ずつ計上したいって言って、クライアントと自社の、あの、計上が ずれてた場合って、これって問題にならないんですか？
問題になるケースもあるけど、おそらくその契約書は1個だと思うんで、
ああ、
どっちに寄せるかによって変わってきちゃうと思うんで、まあその、絶対に整合性が取れてなきゃいけないってわけじゃないんでね。公と乙が同じ処理をしなきゃいけないというわけではないから、別にそこすごいこだわる人いるけど、別にそこまでその、向こうが落とすからこっちが売り上げだみたいな、100% そうとも言い切れないんで、まあ向こうは落としたい場合は落としたい理由としてをなんかつけるっていう、まあでもそれもやっぱ請求書に盛り込んでいくことになるから、基本は統一されるんだろうけど、
はいはいはい。
うん。まあだから、その、ちょっとふんわりと、契約の内容がわからないんでね。だから、判断基準が曖昧なのは多分その方向性が曖昧だからと思うんだよね。
この方の。
そう。だ原則的な考え方として、エキュミ提供ベースだから、まあ、エキュミ提供が明らかに後であれば、普通はだから、その、じゃあエキュミ提供しなかったらお金返すとかってなるわけじゃん。もしサービスがさ、じゃないだって、その、例えばじゃあサイトに載せますと。採用支援ですとしてね。サイトに載せます。でも返しません。ただサイト載ってる期間が6ヶ月です。で、例えばこれだったら、まあ載ってる期間明確だし、エクミ提供も後なんだからっていうので、前受け金っていう処理をできるかもしれないし、まあ逆に言えばもう載せた時点でそんなのいくら、もうエクミ提供完了してんだとも言えると思うんだ。で逆に載せた側としたら、いやいや、エクミ提供はこの6ヶ月で、落としたかったらもう乗っけた時点でもそんなの全部エキミ提供されてんだと。いつまで乗せるかって関係ねえと。まあいう論点もあるし、で、それは契約書どうするかもあるけど、逆に、6ヶ月分けたいっていう趣旨であれば、6ヶ月乗ってんだからみたいな。結構ここは曖昧というか、まあ契約の作り込みと、例えば、なんかそれを採用サイトでね、やっぱ6ヶ月間乗るんだからみたいな、分割で前払い費用だろみたいな言われたケースはあるけど、じゃあな、広告がさ、本に載った時に、この本の発売期間が、発売日で落とすだろうと。じゃあこの本がいつまで売られてるかどうか管理すんのけって話を、になるわけじゃん。ある意味。じゃあね。で、月刊誌なら1ヶ月落としておくて、じゃあ市販機誌だったら、みたいな話にはなるじゃん。
普通の出版の本だったら今度は。
そう、じゃあ普通のさ、置いてある本だったら永久会って話もあるから、だからちょっとその辺は状態、言うもよるんだけど、そういう意味で曖昧というか難しいよね、判断はね。だ例えばその採用のサイトに載せる金額は150万ですと。で、その代わりじゃあ、残りで150万で2人紹介しますみたいな。75万、75万ですみたいな。例えば契約書がそうなってた場合は、まあもちろん紹介した時に、売上計上だろうし、費用計上だと思うんだよね。ただ、じゃあ、返金するのがさ、次、翌年に繰り越しますみたいなケースもあるわけ。
お
なんか採用毎年やってるから、新卒採用とか。そうすると、じゃあ返還義務あんだかないんだかみたいな、結構難しいところではあるけど、まあそういう意味で実態に即して考えればある程度、納得がいくような、契約にはなるのかなと思うし、逆にどうしても、まあ多分、クライアント側がお金払うからね、クライアントが絶対落としたいっていうんであれば、もうそういう契約にしてこっちは売り上げ上げるみたいな、そういう立て付けにした方が安全なんだろうねっていう、その変えてもいいんだけど、向こうとこっちで。変えてもいいんだけど、万が一考えた時に変えないであげた方が、まあ説得力は、まあさ、一括で落とし、向こうも売り上げ上げてんだからみたいなことは言えるかもしれないね。まあでも、ただ、必ずしもそれで勝てるわけではないよ、もちろん。まあでも、キズレだろって話なんだよ、要は。それちょっとも会計のクソもねえけど。
キズレだろっていうのは、
だって別に今年売り上げ上がるか、来年売り上げ上がるかだろって話だ
よ。あ、そういう意味ね。はい、
そうそうそうそう。だから、ただ、このビジネスがメインになる場合にどう考えるかって結構重要だと思ってて、
その前受けビジネス的な、
そう。その時に、だから、前受けビジネスって基本的にすごい難しいのよ、会計とキャッシュフローがずれるのと。やっぱ負債がどんどん大きくなっていくから、どうしても PL ってあんまり良くならないんだよね。だって売ったと思って現場は喜んでんのに、売ってないんだから、売上ゼロなんだからさ。例えばさっきの脱毛とかだとさ、コース決めましたって言った時にさ、例えばね、50万決めましたって時に売上上がるのは施術の5万かもしれないわけだよね。
ああ、
だからかなりギャップがあると思ってて。 そうすると負債がやっぱ膨らんでくるのよ、うまくいけばいくほど。
キャッシュフローとそのビジネスの実際の現場の感覚が相当ずれて
くる。そう、相当ずれてくるんで、まあもうそういうビジネスの場合はそうしなきゃいけない、っていうか、まあそれでマネジメントしなきゃいけないから、やんなきゃいけないんだけど、逆にこれがメインビジネスじゃなければどっちでもいいだろうって話、その、要は今期、来期の損益の状況を見て調整するんだろうし、逆にこういうモデルが、だけで走っていくみたいな感じだとしたら、節税とかって観点じゃなければやっぱり売上取った時に売上上げていけた方がなんか健全な経営はできる気がするよね。
実態とずれない、
実態ずれないから、まあその返金義務がどれぐらい大きいかってことだけど、あんまりないんじゃないの、プロジェクト支援って。ふんわりしたね、支援されてませんっていう証明ってなかなかできないもんね。だからコンサルみたいな形だとすると、まあ大体遂行できるんだろうから、まあそうなると契約自体は一括で上げれるようにしといた方がマネジメントもしやすいのかなっていう感じかな。
CF と PL のズレという観点においてのリスク上で言うとそういう話があると。でもそうですよね、なんか最近美容脱毛、まあ、ウェディングだったりなんかいろんな、
だから
結構でっかいところがね、前置きビジネスで一回、
そう、これもだからさ、初めに言った上げちゃっていいよって言ってるのと同じ意味で、要は税務上上げても文句言われないのよってことは、だから、要は、文句言われないって意味は、だから税理士さんにあげていいですかって言ったらいいって言うよ。だって課税帳問題にならないもん。でも、銀行からしたら粉飾だよ。明らかにね、その脱毛のコース券売って、売り上げ上げちゃうのは。だけど、ここで調整するケースはすごい多いと思うんだ。そうすると実態がどんどんわかんなくなって、要は利益出さないと借りれないからっつって、前受け取り崩して売り上げ上げますみたいなことは、結構往々にしてあると思うんだよね。
なるほど。
じゃないともう回んないから、で結局数字も分かんなくなって前受け返せなくなって、要はただで施術しなきゃいけないんだけど固定費はかさむみたいなことがずっと横行して倒産するみたいなケースじゃねえかなと思うんで、あんまりだから前受けのビジネスってね、まあキャッシュフロー的にはおすすめするんだが、会計とのズレっていう意味ではちょっと危険なのを伴うので、マネジメント頑張んないとねっていう、そういう感じが。
それがメインビジネスであればそこのリスクを考えると意外と実態と合わせてマネジメントした方がいいぞという視点もあるということですね。
うん、
いやいや、意外とというか処理だけの話じゃなく結構深いところ
そうだね
というところで、
うん、
来ましたので、
はい、
思いますが、ぜひね、前置きビジネスやってる方々がちょっと活かしていただきつつ、まだ質問ありましたらお待ちしております。終わりましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか。番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。